ニエル11章、花城剛。
おはようございます。今日今までチャレンジしてこなかったダニエル11章の研究をに、着手したいと思って、そして世の中の動きを見たらやはりこれではないかという確信を持ち始めているので、それを、皆様と共に分かち合いたいと 思っています。陸と海との災害、不安な社会情勢、戦争の警報は不吉であって接近しつつある最大事件を予報している。悪の力はその勢力を結集し強化している。最大の大危機に対して彼らは力を増強しているのである。間もなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の働きは急速である。本当に今の諸事件を見るとキリストの再臨がもう近いということが本当にわかります。タコはデビルフィッシュとも言うんですが、悪魔の魚で、足がたくさんあるのはこれはサタンを、象徴しているのかなと思いました。一本一本の足には吸盤がついていて、獲物を捕らえたらその吸盤でしっかりと捕まえて逃がさない。一つ一つのこの足を研究していくとそれだけでたくさんの時間を費やすんですけれども、もう今本当にありとあらゆるタコの足がニュースで飛び交っております。でこれタコの足は8本しかないので、全部は載せられません。もっとたくさんあります。大総統下巻322ページにお読みします。ローマ教会の計画や運営方式には遠大なものがある。この教会は再び世界を支配するために、また迫害を復活させるために、またプロテスタントが行った全てのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備としてその感化力を広げ、その勢力を強めようとあらゆる手段を用いている。 Every device と書いてます。全ての手段と言ってもいいかもしれません。気候変動、あるいは自然災害、ラウダートシー、 SDGs、 そして戦争、あるいは戦争の噂、そして、疫病、そしてワクチン、そして世界経済フォーラム、それからマイナンバーで国民を、全世界の人々を管理できる政治体制に作っていくこと、食料危機や経済危機、いろんなものがあります。ここには挙げませんでしたが、トランスヒューマニズムとかいろんなものもこれ以外にもあります。その中でまずは、ダニエル11章に入る前に少し今の動きを見たいと思います。先月1月16日から、20日までスイスのダボスで世界経済フォーラムの53回年次総会がありました、行われました。でその中でいくつかそこに参加した人たちの動きというか考え方、表明された考え方を紹介したいと思います。まず最初に挙げたいのは法王の言葉です。法王は直接参加しませんでしたが、地元の神父さんがそこへ行って、参加して法王の言葉を伝えたんですが、バチカンニュースからの、記事を訳したものを意味します。地元のカトリック神父は続けて、この世界経済フォーラムももし今この会議が人々に認識され 多くの紛争や課題の改善につながる解決策を提示しなければ、何らかの形でその信頼性や正当性を失うことになるでしょう、と述べています。会議の間、ダボス村の地元カトリックのコミュニティは、その同じ意図のために祈っていることを指摘した。ローマ法王フランシスコは、WEF 世界経済フォーラムへの最新のメッセージの一つで次のように述べています。すべては語り尽くされた。さあ、行動せよ。それがすべてだ。もう話はいい。もう動きましょうよということを言ってるんですね。ヨーロッパ最大の工業製造会社の会長が世界経済フォーラムのパネルで、気候を救うために10億人が肉を食べるのをやめるべきだと語ったそうです。動物を飼うと CO2 を出すので、自然環境に良くないって言うんですね。デンマークのビジネスマンであり、ドイツの製造大手シーメンスの会長であるジム・ハーゲマン・スナベは、水曜日にスイスのダボスで開催された年次グローバリスト会議の気候変動のための動員パネルで、肉を合成タンパク質に置き換えるというグレートリセットアジェンダを推進しました。大総統下巻には禁酒禁煙運動と書いてるところ、本当はあれは節制運動と書いてます。原文では節制運動。こういう動きも日曜休業令につながっていくんだと思います。で、これは一つ一つは動画なんですが、これは皆さん見たかったら、あそこの英語左上の字をタイプして、パソコンでタイプして調べてください。そしたらこれ全部動画が見れますので、ただ、その言葉だけを読みたいと思います。これは、タイトルはダボス参加者は大声で静かな部分を言う。今まであまり大きな声で言えなかったことをもう最近は大胆に言い始めてるっていうんですね。で、議題は新世界秩序を作ることです。トニー・ブレア元英国首相、将来のパンデミックに備え、予防接種を受けた人と受けていない人を監視するデジタルデータベースを構築するよう要請。これ本当か嘘かと思ったら、これ動画でクリックして自分で確認していただきたいと思います。まあ、これ要請ですからそうなるというわけではないんですが、こういう人が要請しているんですね。世界経済フォーラムは新世界秩序を確立しなければならないと宣言している。彼らはまた時代が超党派的で変更的であるため、今すぐ新世界秩序を確立することは成功しないかもしれないと公言しているが、近い将来に確立することを希望している。この人たちは選挙で選ばれた人たちではないです。この世界経済フォーラムというのは誰かによって選挙で選ばれた人ではなくて、自分たちで参加者を決めている人たちなんですね。世界経済フォーラムは各国がグローバルなルールを尊重する必要があると宣言し、ルールを超えて国益を尊重する国もあると発言しています。最後にニューワールドオーダーを考慮しなければならないと述べています。世界経済フォーラムは近い将来、人間は複雑な思考を解読できる埋め込み型の科学技術を採用すると予測しています。また健康な人がニューロテクノロジーを採用すればするほど、より多くのデータを集めることができるそうです。 ニューロシグナルはバイオメトリックスに使えるという、こういうことを考えているみたいです。まだまだたくさんあるんですが、一部だけでした。世界は戦争の精神で沸き立っている。ダニエル11章の予言はほとんど完全な成就を見ている。まもなくこの予言に告げられている苦難の光景が起こるであろう。ということは、ダニエル11章はまだホワイト夫人が生きていた時代に成就していない部分があるということであるんですね。これから起こる出来事がそこに書かれているんです。ダニエル11章というのは10章から12章まで続く一つの幻の一部であります。メドペルシャという、あの昔の、あのイエス様から500年前ぐらいのあの帝国からキリスト再臨までの幻、約2500年の期間にまたがった幻であります。そしてダニエル書ではこの同じ予言が繰り返し繰り返しなされますが、2章7章8章と、そしてこの10章から12章にまたがった一つの幻が、これ全て同じことを言ってるんですが、しかし進めば進むほど、詳細な内容を紹介しています。つまりダニエル2章でも同じことを言ってる、7章でも8章でも11、12でも同じことを言ってるんですね。しかし注目すべきことは、この一つ一つは最後に出てくるローマというのがあります。ここに注目してほしいから、その予言が繰り返されていて、そしてさらにこのローマに関する情報がさらに拡大していくんですね、章が進むごとに。なのでこのダニエル書の予言を研究するとき、ローマあるいは荒らす憎むべきことについものについて、我々学んでいく、注目していく必要があります。でこれはイエス様も警告されたことで、世の終わりの出来事を説明する中でマタイ 24-15 でこう言われています。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな、畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな、その日には身重の女と血のみ子を持つ女とは不幸である、あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ、その時には世の初めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。この、ローマに関する予言は紀元70年にローマ軍によってエルサレムが滅亡されましたが、これは祝福の山151ページを見ると、この予言はこのエルサレムの、紀元70年のエルサレムの滅亡は部分的成就であったと、一義的にもっと直接的には最後の時代に適用されるべきものである、つまり我々に関係していることであるんですね。で、簡単に言ってしまうと、第1、第2、第3天使の使命を我々は理解し、人々に伝え、人々が救われるように導かなければいけないということなんです。黙示録 14-6-7 は第一天使の使命です。ここでは神の裁きの時が来たということ、それからこれは調査審判のことですね。そして天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝めという、創造主を創造の記念日に拝みなさいということであるんです。そして世の終わりまで安息日にならないように祈れとイエス様もおっしゃいましたので、 この安息日は世の終わりまで神の民が守るべき立法であるんです。第二天使は8節からです。8節です。倒れた大いなるバビロンは倒れたと宣言します。それはローマカトリック教会のみならず、それに従う日曜礼拝を続ける、一般プロテスタント教会もそうであるんです。そして偽りの教理という葡萄酒であらゆる国民、全世界の人々を酔わせているんですね。で、第三天使の使命は9節から12節ですか。ここでは額や手に獣の刻印を押されないようにという警告がなされています。そしてこれを押されるともう永遠の滅びであるということを聖書は警告しております。黙示録の14章のこの三天使の使命の前には14万4千人の描写があります。彼らはこの獣の刻印を押される人々とは対照的に、子羊の血と、子羊の名と、それから父の名が額に刻まれていることが、そこを読めばわかります。大総統下巻375ページをお読みします。安息日は特に論争点となっている真理であるから、中世の大試金石となる最後のテストが人々を襲うとき、神に仕えるものと神に仕えないものの区別が明らかになる。第4条の戒めに反して国家の法律に従って偽りの安息日を守ることは神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり、一方神の戒めに従って真の安息日を守ることは創造主に対する忠誠の証拠である。一方は地上の権力に服従する印を受け入れることによって獣の刻印を受け、他方は神の権威に対する忠誠の印を選んで神の印を受けるのである。ダニエル11章を学ぶ理由を今述べたんですけれども、ダニエル11章が今日のテーマなんですが、特に40節に重きを置いて学んでいきたいと思います。ただ他のも全体的に見たいと思います。1節から29節まではメディア、ペルシア、ギリシア、ローマ帝国、この今まであった2章とか7章にもあった同じ予言を見ればわかる。しかし細かく書いています。こういう帝国の攻防です。ここではまだローマはローマ帝国、異教ローマのことです。それから30節になってくると小さな角のことについて書かれます。30、31はちょうど異教ローマから法王教ローマへ移行する描写です。そして32、33は法王市場権ナンバーワンが、作られ、そして1260年間の迫害期間がそこに、説明されております。34節はヨーロッパの宗教改革のことが書かれています。35節は迫害期間が1798年のこれ定まった時と書かれていますが、それで終わることが書かれています。そしてこの35節以降は迫害期間の後の事件だと理解すべきであるんです。35節に定まった時で終わってますので、それ以降はその迫害期間の後の話となります。36節37節は無神論権力について書かれています。これは 大総統上巻の345を見るとフランスであるとはっきり書かれています。そして3839を見るとこの無神論、フランスの無神論権力であったんですが、これがですねだんだん共産主義国家へと移行していきます。いつまでもフランスのことを話しているわけではないですね。昔の、聖書解説者たちはずっとフランスのことに関係づけて こういう聖句40節以降もずっとそうやって考えてたんですね。そして南の王を取る、北の王を取ることずっと考えていたんですが、ジェームス・ホワイトはそうは考えていなかったんですね。で、この無神論権力はこのフランスから、共産主義国家へと移行していくわけです。そしてソビエト連邦が作られたんですね。そしてその影響力が全世界に散っていって大きな国中国もできました。そして40節以降は死ぬほどの傷が癒されたローマ法王教の攻防になっております。で、40節の南の王という言葉を考えるときに、36節のことを一度注目しておかなければならないんですが、この皆さんもし よろしければダニエル書11章を一緒に開いていただきたいんですが、36節にこの王はっていきなり書かれてます。なので、口語訳ではこの王はって書いてますが、これはそれまではですね、ローマ法王教のことが書かれていたのに、いきなりここでこの王を無神論で考えるのは違和感を感じる人がいると思うんですね。なぜかというと、この王って書いてるのに今まで話してた人のことじゃないですかと思われるわけですね。しかし口語訳でこのと書いてる字、This King って書いてるのかなと思って金帝訳見たら書いてないですね。 The King です。で、 The King であっても今まで話の中に出てきたその王と訳してもいいわけですから、この王って訳するのは別に間違いでないようにも感じます。しかしヘブル言語まで見るとですね、ここで分かりますが、このキングの横に H4428 と書かれているんですね。 H4428、 はい、そこですね、そこ、はい、これはキングという意味ですが、別にだという言葉は言語にはないです。ただいきなり王と言ってるんですね。王はと言ってるんです。なので今までのその人の話と限定しなくってもいいわけですね。なのでこの36節の王をローマ法王教と考えなくてもいいわけです。むしろ後で見ますが、大総統が説明するようにこれは無神論権力と理解した方がいいと思います。大総統上巻の344、345、神を否定する国の出現ということが書かれています。聖書を崇敬すると言いながら、それを人々の知らない言語のまましまい込んで、人々から隠しておくことがローマの政策であった。ローマの統治下において商人たちは荒布を着て預言した。しかしもう一つの権力、底知れぬところから登ってくる獣が現れて、神の言葉に対して公然と戦いを挑むのであった。商人たちが大通りで殺され、その死体を横たえたという大いなる都はエジプトに例えられている。聖書歴史に 現れているすべての国々の中で、エジプトほど生きた神の存在を大胆に否定し、神の命令に抵抗した国はない。またエジプトの王ほど天の権威に対して公然たる横暴な反逆を企てた王はない。モーセが主の名によって彼に使命を伝えたとき、パロは高慢に答えた。主とは一体何者か。私がその声に聞き従ってイスラエルを晒せなければならないのか。私は主を知らない。またイスラエルを晒せはしない。これは無神論である。この無神論という言葉は、この神はですね、いろんな神々のことではなくて、天地創造のイスラエルの神様を信じないことを無神論と言います、一義的には。しかしそれ以外のいろんな宗教を信じないのも無神論と言います。続けて、そしてエジプトに例えられた国は同様に生きた神の要求を拒み、同じような不信と反抗の精神を表すのである。大いなる都はまたソドムに例えられているので、ソドムが神の律法を犯して腐敗したのは特に宝珠の点で著しかった。そこで聖句の記述に当てはまる国においては、この罪もまた著しい特徴となるのであった。予言の言葉に従うならば、1798年の少し前にサタン的起源と性質を持ったある種の権力が立ち上がって、聖書に戦いを挑むのであった。そして神の二人の証人の証言がこうして沈黙させられる。その国において、パロの無神論とソドムの宝珠とが現れるのであった。無神論と宝珠、これ聖書にエジプトとソドムとこの黙示録に表現されているんですね。で、この予言はフランスの歴史において最も正確に、最も著しく成就した革命の最中、1793年、これは1798年、1290年のその迫害期間が終わる少し前ですね、に文明国に生まれて教育を受け、ヨーロッパ諸国中最も優れた国の一つを統治する権利を有する人々からなる議会が、人の心が抱く最も厳粛な真理を声を揃えて否定し、神に対する信仰と礼拝を満場一致で放棄するのを世界は初めて聞いたのである。これはもう一度起こることがあるんです。世界が、将来日曜休業令を出す前に一度こういうことがヨーロッパのフランスであったわけですね。そしてその結果がどうなるかを見れば、将来どうなるかも分かるというんです。大総統上巻341ページには、先民のためにはその期間が縮められるであろう。迫害は宗教改革の影響を受けて1798年より前に終わった。そしてその迫害期間が終わって無神論権力が登場するというのと矛盾しないわけですね。ダニエル 11-37、 この無神論権力が出てきた2番目の聖句です。彼はその先祖の神々を顧みず、また婦人の好むものもいかなる神をも顧みないでしょう。彼は全てに勝って自分を大いなるものとするからです。この婦人の好むものというところ、そのままだと理解しにくいんですが、この古代の原文では婦人あるいは女性と妻というのは同じ言葉なんだそうです。そしてこれは妻の尊さと調べるという意味であるということがわかります。つまり妻の尊さを顧みない人々であるというんですね。これは聖書の宗教を捨てたときに、神を知らないといったエジプトの罪に入ったときに、 邦中のソドムの堕落に入っていくという、そういう法則があるようです。フランスは初めて結婚の契約というものを人間が勝手に結んだり解消したりする法律を作った国であるんですね。離婚というのは聖書にはなかった概念です。これはフランスで考えられたものであったんですね。教育269ページ270ページ同時にまた無政府主義が一切の立法を神の立法だけでなく人間の立法までも廃しようとしている。富と権力の集中、多数のものを犠牲にして少数のものだけで富を握ろうとする巨大な団結、自分たちの利益と権利を守ろうとする仮想階級の団結、不安と暴動と流血の精神、フランス革命を引き起こしたのと同じ教えの世界的な広がり、これ先ほどの無神論の方針を取ったフランスでこういうことが起こったんですね。こうしたすべてのことがフランスを揺り動かしたのと同じ騒乱に全世界を巻き込むのに役立っている。今日の青少年たちはこうした勢力に直面しなければならないのである。このような動乱の最中に立つためには彼らは今その品性の基礎を置かなければならない。品性を築くための真の基礎と型とはどんな時代にあってもまたどんな国にあっても同じである。心を尽くし自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという神の律法、救い主のご品性と一生に表されているこの大原則こそただ一つの堅固な基礎であり、ただ一つの安全な道しるべである。私たちは神様が教えてくださった言葉、愛という言葉を、自己犠牲の愛を我々の品性の基礎として築いていかなければこれからやってくる恐ろしい時代にそのまま流されてしまう危険があります。ダニエル11章の40節、終わりの時になって南の王、先ほどから説明したようにこれは無神論権力と考えます。そしてこれは共産主義と移り変わっていきましたとは彼と戦います。これは北の王のことです。南の王が北の王に戦いを挑んでくるんですね。北の王はローマ法王権です。これは戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻め、国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょうと予言されております。そこで、アルバート・パイクという人、皆さん聞いたことがあると思いますが、これもう一度おさらいしてみたいと思います。その後数十年間に世界支配という彼らの目標を達成するためには新世界秩序の建設に備えて旧世界秩序を先導しなければならないことが明らかになったのである。この計画はフリーメイソンの古式公認スコティッシュ儀礼制度の 最上大司令官でありアメリカのイルミナティのトップであるアルバート・パイクがジュゼッペ・マッツィーニに宛てた1871年8月15日の手紙の中で下図が描かれた。パイクは第一次世界大戦はロシア皇帝を滅ぼし、その広大な土地をイルミナティ工作員の直接支配下に置くために煽られるものであると述べている。そしてロシアは世界中のイルミナティの目的を推進するためのお化け役として使われることになっていた。怖い存在ということでしょうね。なのでロシアというのはイルミナティによって、あるいはイエズス会によって 将来彼らの目的に役立つものとして、もともとのロシアの皇帝を殺して新しい制度を作ったわけですね。第一次世界、これは別の人の説明です。同じ内容ですが少し違います。第一次世界大戦はイルミナティがロシアで皇帝の権力を転覆させ、同国を無神論的共産主義の要塞とすることを可能にするために引き起こされなければならない。イルミナティの工作員によって引き起こされた大英帝国とゲルマン帝国の間の対立は、この戦争を扇動するために利用される。戦争の終わりには共産主義が設立され、他の政府を破壊し、また宗教を弱めるために使われる。これは今はここまでは大きくないのかもしれませんが、冷戦時の共産主義圏です。赤はソビエト連邦および新ソ連派の共産党政権であります。で、黄色は中華人民共和国と、中国の派の共産党政権です。で、黒は中ソ、いずれにも属さない共産党政権だそうです。まあこれ違いはほとんどないと言っていいと思います。これは将来問題を起こすためのお化け役として、設置された制度であるんですね。そして、まあ第二次世界大戦は、ドイツの国家主義と政治的シオニスト、パレスチナ地方にユダヤ人国家を建設しようとする人々の間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになる。その結果、ロシアの影響領域の拡張とパレスチナにイスラエル国の建国がなされるべきである。で、これが実際に起こったわけです。第三次世界大戦も計画してました。シオニストとアラブ人との間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべく計画された紛争が世界中に拡大するように計画されていた。我々は無政府主義者と無神論者を解き放ち、恐るべき社会的大変動を引き起こすことを計画した。この絵ですけども、これ、9.11 のワールドトレードセンターが飛行機が当たって崩れたというふうに報道されているものですが、爆破されているの分かりますね。仕掛けられた爆弾で綺麗に他に影響なく綺麗に崩れるように準備されていたんですね。アメリカ軍の武器を使って、ね、まだ先ほどの手紙の続きですが、こうしたことすべてにおいてその恐怖は絶対的な無神論の効果、凶暴さや流血の騒動の始まりを諸国民にはっきりと見せつけることであろう。こうして至るところで諸国民は世界中の少数派の革命から自らを防御することを余儀なくされ、それらの文明社会を破壊する者たちを根絶しようとするであろう。そしてその次は日曜休業令のことです。そうは書いてないんですが、そのことですね。諸国は最終的には公共の目に明らかになる全世界へのルシファーの純粋な教理の明示によって本当の天候が授けられるであろう。彼らは聖書で書いてある救い主はルシファーだと信じているので、こういうふうに考えるんですね。この2つの無政府主義者と無神論主義者という2つのこのグループを使って世の終わりに日曜休業令導く、あるいは第三次世界大戦へ混沌とした状態へ持っていって秩序を作ろうとする計画があったんです。で、戦争と戦争の噂、これはこの無神論主義の結果、今世の中のニュースを見ると なっているということがわかります。そしてここにはないですが、北朝鮮もいつもミサイルを撃って不安定な情勢に作っています。そしてこの 9.11 以降ですね、何が起こったかということをちょっと考えてみます。 9.11 の直後の10月26日、1ヶ月半後ですに、アメリカでは愛国者法が発行しました。愛国者法はテロリストによる攻撃に対応するため、政府が情報を収集しやすくし、資産の移動に対する政府の権限を強化し、テロに関与を疑われる人物の交流や追放するための規制を緩和しました。 9.11 が引き金となって、アメリカ合衆国政府とそれに味方する政府の有志連合は、国内外における外交、軍事作戦、金融、犯罪捜査、国土防衛、人道支援を通じたテロリズムと戦うことになりました。対テロ戦争は、正式名はテロとのグローバル戦争と呼び、第三次世界大戦やテロとの戦いとも呼ばれました。アメリカ同時多発テロを起こしたアルカイダの首謀者であるオサマ・ビン・ラディンの殺害により、歴史的な区切りを迎えたとされますが、2014年はアルカイダよりも規模が大きいイスラム国と世界各国の戦いが勃発しています。イスラム国っていうのは無政府主義のようなものですね。自分たちが国だと言ってるんですね。そのため各国の政府は国際的な機関の主導で国内のテロ対策のため法整備を進めています。各国のキャッシュレス化も進み、生体認証技術も開発されつつあります。すべてはテロとの戦いという名において、こういうことが進められたんですね。日本が TAFT に重要な不備を改善するように指摘を受けた結果、国際金融界で日本のマネーロンダリング、資金洗浄、テロ資金対策に対する不信感が広がりました。そのため日本政府は国際的な信頼を回復するためにも、国際的な資金洗浄や、人身売買の対策を目的とした国際組織犯罪防止条例 TOC 条例を締結しなければならない立場になりました。そして TOC 条約を締結するためには、テロ等準備罪という国内法が必要となりました。この法案は2020年の東京オリンピック開催国としても必要な法律であるとして、2017年7月15日に成立しました。これによって日本は8月10日に TOC 条約を締結しました。日本の TOC 条約は世界で184番目、もうほとんどビリという結果になりました。テロ等準備罪を設けることによって、犯罪が実行される前の段階で犯人を検挙処罰することが可能となります。法律にこれが設けられていないと、国際的な機関に日本は事実上テロ支援国家であると誤解されてもおかしくありません。しかし一方で、政府監視の強化や個人の自由が奪われるとして反対する声も多くあります。政府機関のマネーロンダリングに関する金融活動作業部会 TAFT はテロ組織への資金供与に関する国際的な対策のために各国と主導する組織です。なお個人番号はマイナンバーですね、はこの FATA の求める本人確認厳格化のための道具の一つとされています。どうしてマイナンバーをこんなにお金を使って普及させようとしているかというと、この国際的な組織 TAFT からの圧力が金融庁にあるからであるんですね。2014年6月の TAFT 全体会合において、日本に対して以下の重要な不備を改善するように声明が出されました。テロ資金供与の犯罪が不完全、金融機関、非金融機関に対するマネーロンダリングの予防措置や 顧客管理に関する要件や義務の欠如、テロリストの資産凍結に関する仕組みが不完全、パレルモ条約、国際組織犯罪防止条約 TOC 条約の、未締結、その後組織的な犯罪の、処罰及び犯罪収益の規制などに関する法律改正により2017年8月に締結した。そしてそういう圧力があったので無事に、日本は2017年に TOC 条約を188番目に、締結できたということですね。この第三次世界大戦の準備として、この無政府主義というものを、そういう恐怖を作り出して、こういう人々を監視しやすい状況を作っていったということになります。それから、無神論主義を通して、自分たちを防御しないといけなくなる。もう今まで日本は最初は警察予備隊だったのが自衛隊になって、そしてもう軍隊に今なろうとして、もう世界第3位の防衛費になろうとちょうどしているところですね。もう仕方ない、やりたくないけど仕方ないからやると、国際情勢を見るとそうせざるを得ないという立場が、環境が作られているわけですね。そしてこのイルミナーティの計画によれば、その後ルシファーの純粋な教理の明示があるんだそうです。そして沖縄に米軍基地があるのも昔からその目的のために計画されていたんですね。ペリーが日本に寄る前に琉球にまず来ていました。そして詳しく調査してるんです。琉球の地質、植物、動物、天文、ただ貿易しましょうよっていうだけじゃなくて、この国で自分、この島でどういうことが自分たちができるかなっていう調査をしに来てるわけですね。ダニエル11章の40節、もう一度見ますが、終わりの時になって南の王、無神論共産主義は彼と戦います。これは、1989年頃でしたかね、このアメリカの大統領レーガンとローマカトリックの当時の法王ヨハネ・パウロによって、ソビエト連邦が倒され、ベルリンの壁も倒されたということがありました。しかしそれもこれに当てはまると思うんですが、今の世界情勢を見るとこれもつながっているんじゃないかと僕は感じています。ヨーロッパで戦争を起こし、またこのアジアでも戦争が起きようとしている。戦争と戦争の噂、イエス様がおっしゃった通りだと思います。そしてこれは戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻めると、そして国々に入っていってみなぎりあふれて通り過ぎるというんですね。圧倒的な強さでこれをやろうとするわけですね。ダニエル11の41、彼はまた麗しい国に入ります。また彼によって多くの者が滅ぼされます。しかしエドム、モアブ、アンモン人らのうちの主な者は彼の手から救われるでしょう。このエドム、モアブ、アンモンって何かってずっと思っていました。で調べました。そしたら、このエドムというのは赤という意味です。でこれはキリストの血を表していると、この一研究者は説明しています。で創世記25の30を見ると、エソーはヤコブに言った、私は飢え疲れた、お願いだ、赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。エドムは赤という意味なんですね。 そして黙示録 12-11 を見ると、兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉によって彼に打ち勝ちと書かれています。モアブの後半の言葉はアブ、これはアバ、父の意味だそうです。そして、黙示録 14-1 を見ると、14万4000人にその額に父の名が書かれていたというところと一致するとこの研究者は言ってます。それから暗門のうちの主なものは、この暗門というのは意味は部族という意味だそうです。そして主なものは調べると初めのという意味でした。なので初めの部族という意味ですね。で、これは黙示録7章や14章を見ると、14万4000が発歩として部族でありながら、そして発歩として、描かれているのがわかります。なので、エドム、モアブ、アンモン、ビトラの主なものというのは、日曜休業令の中で救われる人々、あるいは14万4000の人々のことだとこの著者は言っております。この麗しい国に入るというのは、このもうイスラエルという言葉も、もう地筋のイスラエル人ではなくて、これ霊的に解釈しないといけないですから、エドム、モアブ、アンモンというのも霊的に捉えないといけないです。そしてこのエドム、モアブ、アンモンというのは、神の民の親戚でもありましたね。遠い親戚で、彼らがまた仲間になるということですね。大いなる叫びによってバビロンから出てくる多くの神の民も霊障していると思います。で、この麗しい国に入るというのはどういうことか、これも霊的に解釈しなければいけないですね。この麗しい国に入るというのは、神の聖なる律法を変更する、つまり日曜休業令という意味です。このダニエル 11-41 の彼はまた麗しい国に入りますというのは、マタイ 24-15 の荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つというのと、まあ同じ意味だと思っていいかと思います。ダニエル 11-42、 彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も逃れません。43節、彼は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、リビア人、エチオピア人は彼の後に従います。このリビアとかエチオピアとか、どういう意味かなと思いましたけれども、まずエジプトはその文脈からも分かるように宝がありますから、これ経済界あるいは金融界と考えていいと思います。そしてリビア人、エジプト人は軍隊を表しているということが分かりました。歴代志下 12-3 をお読みします。その戦車は1200、騎兵は6万、また彼に従ってエジプトから来た民、すなわちリビア人、スキ人、エチオピア人は無数であった。歴代志下 16-8、 かのエチオピア人とリビアとは大軍で、その戦車と騎兵は甚だ多かったではないか。しかしあなた方が主により頼んだので、彼らはあなたの手に渡された。この地図で見ても分かりますが、エジプトがあったら南の方に豊かな国エチオピアがあって、西側の方にリビアがあるんです。隣接してるんですけど、これは昔から連合軍になってたようですね。そしてリビアはあまり裕福な国ではなかったそうです。エチオピアは裕福であった。しかし飛んでるものも貧しいものも全てこのエジプトに合流して、このローマ法王の仲間になっていく、そういう、構造になっているという、金融界も軍隊も同じ方向で 動くということのようです。44節、しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと大いなる怒りを持って出ていきます。この北とか東は神の方角です。エゼキエル43の2を見たら、その時見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から来たが、その来る輝きは大水の輝きのようで、地はその栄光で輝いた。この東に関する聖句は他にもたくさんありますね。黙示録18章の一節もそうですね。北というのは神の座があるところですね。でそこにサタンが座りたかったんですね。しかし北というのは神様の、本来は神様の座があるところで、北と東、北はサタンの場合も表す時がありますが、北と東セットになっているので、これは神様の北の、北と東のことであることがわかります。そして東と北からの知らせというのは大いなる叫びのことですね。で最後の節、ダニエル11-45、彼は海と麗しい聖山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。しかし彼はついにその終わりに至り、彼を助ける者はないでしょう。このローマ法王権ナンバー2が最後は滅びるんですが、その前にこの麗しい聖山は神の民を表しています。これも地理的に考えるべきではないんですね。エルサレムに第三神殿が建つんじゃないかとか、あるいはそこにローマ法王が宮殿を作るんじゃないかとか、もしかしたらそれもあるかもしれませんが、それよりも霊的な意味で理解する必要があります。この麗しい聖山についてはダニエル 9-16 を見て、神の民だということがわかります。お意味します。主よ、どうぞあなたがこれまで正しい御業をなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山からあなたの怒りと憤りとを取り去ってくださいであるので、エルサレムのこと、つまり神の民のことを聖なる山と呼んでいます。そして天幕は、聖女のことですから宗教的なもので、宮殿というのは政治を司るところで、これは海と麗しい聖山との間に天幕の宮殿を設けるというのは、政教一致で世界統一政府、世界統一宗教を建てるということだと思います。しかし最後には彼はついにその終わりに至る、そして彼を助ける者はない、本当に終わるんだということが描写されています。そしてダニエル12章に移っていくわけですね。今日はここの、スクリーンには載せておりませんが、瞑想の霊感の言葉からお読みします。まず大草と下巻の360ページぐらいのところだと思います。我々にも将来のことが予言の中にはっきり示されている。恩恵期間の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている。しかし多くの人々は全然啓示を受けなかったかのように、これらの重要な真理を理解していない。サタンは彼らに救いに至る知恵を与えるような感化をことごとく奪い去ろうと伺っているので、彼らは悩みの時に備えができていない。こういう悩みの時に備えるためにダニエル11章、それからダニエル12章が書かれています。次の引用文、大草と下巻の378-379ページをお読みします。これは我々の心がどうなっていくかということが書かれています。この迫害の時に主のしもべたちの信仰が試みられる。彼らは 神と神の言葉だけに頼って忠実に警告を発してきた。神の霊が彼らの心を動かして彼らに語らせたのである。彼らは聖なる熱意と神の強い力に刺激されて、主が彼らに与えられた言葉を人々に語ることの結果などは少しも考えに入れずに彼らの義務を遂行に取り掛かった。彼らは現世の利益を考えたり、名声や生命を保とうとしたりはしなかった。しかし反対と非難の嵐が彼らに襲いかかるとき、ある者は驚きのあまり、もし我々の言葉の結果を予知していたら我々は黙っていたであろうにと叫ぶであろう。彼らは困難に取り囲まれる。サタンは激しい誘惑を持って彼らを攻撃する。彼らが手掛けた仕事は到底彼らの能力では成し遂げられないように思われる。彼らは滅亡に脅かされる。彼らを活気づけた熱は去った。しかし彼らは引き返すことができない。その時彼らは自分たちの全くの無力さを悟り、全能者のもとに逃れて力を求める。彼らは自分たちが語った言葉が自分たちの言葉ではなくて警告せよと命じられた主のものであったことを思い出す。神が彼らの心に真理を入れられた。そして彼らはそれを述べ伝えざるを得なかったのである。こういう心境に神の民は変わっていくようです。今我々自信を持って、ああ日曜休業礼さあ来いって思っていたとしても、こういうふうに崩れる時があるようです。しかし引き返すことができない。熱は去ったんだけれども確信はまだあるんです。そして彼らが行き着くところは自分たちの無力さをに気がつくということですね。その時になって初めて後の雨が降ります。日曜休業礼が始まった迫害を受ける前に、ああ後の雨受けられると思ったら、予言の霊とは調和していないですね。予言の霊を見るとこういう経験に落ちて、それから後の雨だそうです。そうじゃないと信仰による義人も働かせられないでしょうね。信仰としてキリストの岩の上に砕けて神様の器に、なるように神様は導いてくださること、本当に感謝したいと思います。それでは最後の賛美歌を持って終わりたいと思います。
Thank you.
憐み深い父なる神様、あなたはイエス・キリストを私たちに送ってくださり、戦うミカエルとして私たちをと共におらせるまで、働きを天の至聖所でイエス様が働いてくださるというそのご計画を心から感謝いたします。どうぞ我々の傲慢を打ち砕いてくださって、ただキリストの功績に頼るものと作り変えてください。そして最後の時代に必要な勇気と霊と言葉を与えてくださり、神様の愛を証ししていけるように導いてください。この地上の勢力は着々と準備を進めております。我々も品性建設の働きを怠ることがないように、また終わりの時代の神様が命じられた様々な働きを一つ一つこなしていけるように助け導いてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。